Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆様こんばんは。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、3月に入りましてね、暖かくなっていくのかなと思いきや、なんか雪が降ってみたりちょっと寒くなってきましたけれどね。でもそろそろもう来週あたりから暖かくなってくるということなんでね、ああよかったです。でもね、暖かくなるとね、花粉症が私ひどいもんでね、ちょっと大変でした。先日ね、3月2日の日かな、土曜日にですね、水戸の偕楽園船場湖畔で 8JYMITO の移動運用をさせていただいたんですが、たくさんの方からお呼びいただいてね、もう本当にもっともっとお答えしたかったんですが、あまりの花粉のひどさにね、もうお話ししている状態じゃなくて鼻が詰まって声が出てこなくなっちゃったんですよ。ですからね、ある程度の時間で、はい、ごめんなさいって言ってね、一度お休みしてしまったんですけどね。まあでもその後はいろんな方のスタッフをまた入れ替わり立ち替わりでね、更新していただいて、たくさんの方と更新いただきました。本当にありがとうございました。水戸の梅祭りも3月の17日までということなのでね、あと1週間、皆さんまだねお越しじゃないっていう方いらっしゃったらね、水戸の方まで遊びに来ていただけたらなと思ってます。記念曲もね、17日まで、ちょっと週末を中心に運用させていただきたいと思います。さあ、そんなね、ビームアンテナ、皆様からのご意見ご感想なんかもどんどんお待ちしてます。出演したいよっていう方は自薦他薦問いませんのでね、ご連絡いただいても結構ですよ。ぜひ FM パルルンの方までメールでね送っていただければと思います。 fm762@fmpalun.co.jp ビームアンテナの係の方までね送ってくださいね。さあ、それでは今日はどんな方がご出演なんでしょうか。この後楽しみにしてください。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
さあ、それでは早速行ってみたいと思います。今日はですね、こちらの方にご出演をいただきます。それでは行ってみましょう。はい、それでは今日は、JR 香川県の支部長さんでいらっしゃいます森国支部長とお電話がつながってます。森国さん、
はい、はい、
はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。さあ、香川県のですね、ハムフェスティバル近づいてきましたね。
そうですね、天候が良ければいいなと思ってますけど、
はい、はい、じゃあ改めまして日にちは何日になりますでしょうか。
3月の17日日曜日です。
お時間は何時からなんですか。
13時から16時ということになってますが、
はい、
用意は9時から始めますので、いつも10時頃からもぼつぼつとおいでになってます。
じゃあもう皆さん午後とは言いながらも午前中から来て賑わうって感じなんですね。
そうですね。
場所は何という場所でやられるんですか。
アイレックスと言いまして、丸亀市の南の方にある会館です。
アイレックスというね、はい、丸亀、まあ香川県丸亀といえばもううどんですよね。
そうですね、近くにもうどん屋さんがたくさんあります。
そうですか。じゃあね、まあ皆さん近くの方が行かれるんでしょうが、ちょっと遠くから来た方もね、ぜひじゃあそういったうどん店なんかにも寄ってね、うどんを食べていただければなんて思いますが、すね、はい、さあ内容はどういうことが行われるんですか。
メーカーの展示とか、ジャンク市、クラブ紹介、はい、のブースを設けております
ね。なんかジャンク市は準備ができ次第始まりますよなんていうなんかお知らせ見ましたけど、賑わってるんですか、このジャンク市っていうのは。
そうですね、皆さんジャンク市を目当てに早めに来られてるんじゃないかなと思っております。
いつもどのようなものがジャンク市では並ぶんでしょう。
アンテナ
とか、
うん、とか、ちょっとしたパーツとか、
はいはいはいはい、
それからまあ本当のジャンクのようなものもあります。
でもね、皆さんにはジャンクじゃなくてもお宝ですもんね、そのがね。
そうですね。
じゃあそこがもう朝早くから賑わうっていう感じなんですね。
そうですね、大勢来ていただきますので、はい、楽しみにして、こっちする方も楽しみにしております。
はい、じゃあ講演なんかも行われるということですが、どのようなことが、
講演は森田会長に JR の今後についてという講演と、
はい、
もう一つ去年の3月と9月に制度改正がありましたので、
はい、
四国総合通信局の方にその制度改革について改正についてお話しいただけることになっています。
まあ、いろいろね変わりましたから、結構無線化の方もこう戸惑ってる方もねたくさんいらっしゃいますよね。
そうですね、まあまあ、時間が短いですから、うん、要点だけでお願いしますとは依頼してますけど。
あ、そうなんですね。じゃあぜひね皆さん、特にね免許の申請なんかが今まで1年間ね余裕があったね、今度半年になっちゃいましたから。
そうですね、
意外とこうつい忘れちゃうっていう方も多いみたいですからね。
そうですね、うん、注意、要注意のこと項目の一つですね。
そうですね。さあ、そしてね、なんといっても皆さんジャンクも楽しみでしょうが、最後に行われるお楽しみ抽選会も楽しみなんじゃないですか。
そうですね、まあ、担当の方で進めて用意いたしました。300ぐらい用意してますので、
すごい数、
当たり外れなく何か持って帰っていただけると思います。
300といったらすごい数じゃないですか。
もう買い出しが大変ですね。
ね、でも本当にそうするともう外れ券なしみたいな感じで皆さん、
ね、外れはなしです。
外れなし、わ、すごい。じゃあちょっとそれはなんか楽しみですね。
そうですね、うん、皆さん最後までそのためにおいでいただおられるようですね。
待っててくださるって感じなんですね。はい、あともう一つはなんかお子さんの抽選会もあるっていうことなんですか。
子供さんの抽選を受付の時にしようかなという話になってまして、
はい、
というのは大人の抽選会の時だと子供さんがいないんです。
あ、そうですね。
だから早く来て受付のところでくじを引いてもらおうかなという、うん、予定にしております。
ね、子供さんも結構いらっしゃるんですか。やっぱり
あまり来ないので、よ、まあ一人でも多く来ていただいたらと思ってしてるんですけどね。
じゃあね、ぜひおじいちゃんおばあちゃんがこの会場にいらっしゃるんでしたら、ね、お孫さんも一緒にね、なんか連れてきていただいて、楽しんでいただけたらななんて、ね、
そうです
ね、思いますけど、
趣旨でしております。
ね、じゃあもう皆さん結構これっていうのは毎年この時期にやられてるんですか。
そうですね、前3月の、まあ、下旬、中下旬、
お彼岸前後って感じでやられてる感じで、はい、はい、じゃあ皆さん楽しみにしているねこのフェスティバルですけど、もう何回ぐらい続いてる、かなりの数回数なんですか。もう
ね、もう20回ぐらいは、ハムフェアで、ハムフェスティバルにしてからに20回、私が仕事になって夜に来てるんですから20回以上ですね。
じゃあもう結構皆さんね、歴史あるという感じなんですね、はい、うん。さあ、そんなね、香川県といえば先ほども言いましたように、もううどん県って言われるくらいうどんで、特に森田会長なんか毎日うどん食べてらっしゃるっていうぐらいうどんが好きだって。
そうですね、大のうどん好きですね。
で、森国支部長はどうなんですか。
私は香川県のものとしては普通なんですよね。
あ、普通ね、うん、じゃあ森田会長ほどではないって感じ
なんです。なるほどじゃないです。
ね、本当に森田会長のうどん好きはどこにの公園に行かれてもうどん大好きで毎日食べてますなんてねおっしゃってますから。
そうですね、朝から食べてるんじゃないですか
ね。ね、飽きないんですかね。
まあ
もう
飽きるようなものが、うどんとかそばとかそんなに食べて食べ飽きするようなもんじゃないんで、
なんかいろんなね、でもね、こうバリエーションでいろんな食べ方でね食べられますからね。
そうです ね、まあ、今の時期ですと、しっぽくそばというのがあると思うんですけど、関東の方では、こちらではしっぽくうどんです。
お、そうなんですね。私も前香川に行かせていただいた時にはうどん屋さんに行きましたけど、どうしても関東の人って一回にこうお腹いっぱいになるくらい食べちゃうんですけど、はしごするときにはダメなんですよね、あれ食べちゃうね、
うん、
なんかはしごしますよねみんなね。
いや、普通の
観光客だけ。
県内の人は食べはしごはしないですか。
観光客だけですか食べ歩き。
観光の人ははしごしてますけど。
そうなんですね。ね、まあでも本当にうどんね美味しくて、じゃあそういったうどん食べに行くのフェスティバルに県外の方が来ていただくのにももってこいですね、このフェスティバルはね。
そうですね、ちょうどあの会場あったらたくさんうどん屋さんがありますので。
あ、そうなんですね、
はい、
ここ結構ねあの山の方に行くといろんなうどん屋さんがあったりとかって聞きますけど、ね、じゃあそっちの方なんですね。
うん、あのちょうど丸亀市と言いますとね、南部の南の方ですから、
はい、
どちらかというと山が近いところですね。
あ、そうなんですか。じゃあぜひね、そういった、このハムフェスティバルも楽しんで、うどんも楽しんで、香川県の方ではね来ていただきたいなって。はい、もう香川の支部の皆様はあとこのフェスティバルの他になんかいろいろ皆さんとイベントなんかもやられてるんですか、支部として。
ARDF を毎年ね一回やろうということで、
はい、
しております。今年は11月に開催する予定、支部の ARDF 競技大会をする予定です。
あの今ね結構前の開放とかも見させていただいてるんですが、 ARDF のこの大会たくさんの方結構集まってらっしゃいますね。
そうですね、まあ、30人前後でしょうかね。
うん、うちの方もね ARDF 盛んなんですがね、うちの方は学生さんがすごく多くて、でもなんか香川の方は皆さんね学生さんもいますけど皆さんねいらっしゃいますね、たくさんね年齢層幅広く。
年齢層いろいろですね。
ねえ、
はい、
じゃあそういったものでね皆さんとこういった若い人ともそういった交流が ARDF はできますものね。
そうですね。
うん、あとなんかこう香川県のこう特徴とかっていうものなんかありますか。
香川県支部で12月にマラソンコンテストというのをしてまして、
はい、
普通のコンテストとちょっと違うところはマルチに日数を入れるということをしております。
あ、何月何日っていう感じ。
日数1日あ、まあ、15日間ですけども、
はいはい、はい、
1日1日を足していって最後15をマルチと。
じゃあなるべく毎日告知した方がなんかいいって感じになるんですね。
そう
なんですね。あ、そういうのもやられてるということな、ね、それ
が普通のコンテストは日数マルチというのはないと思うんですけど。
ですね、あまり聞かないですね、
うん、じゃあまあ日数も入れてみようということで。
おお、それは面白い。それが 毎年12月、
これ12月の1日から15日まで。
じゃあもうね今年度終わってしまいましたけど ね、じゃあ来年度っていう感じでまた皆さんにはそういったのにも参加していただきたいですね、はい、
そうですね。
はい、わかりました。今日はですね、この香川県の支部長、森国支部長に3月17日に行われる香川県のハムフェスティバル in 香川ということでねご案内いただきました。ぜひたくさんの皆様にお越しいただきたいですね。
よろしくお願いします。
はい、
どうぞおいでくださいませ。
はい、会場はアイレックスという丸亀市にあるね総合文化会館となっております。ぜひジャンクを目当ての方は午前中ということで。
そうですね、
はい、
早めにおいでください。
早めにということでね、はい、はい、今日はね森国支部長ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼します。
はい、ということでね、ぜひ皆さん香川県お越しになってみてください。それでは一曲いってみましょう。3月14日ねホワイトデーということなので今日はこの曲ご用意しました。聴いてください。小袋で赤い糸です。
ここで初めて会ったのが2月前の今日だね。キスの仕方さえまだ知らなかった僕の最初のスイートガールフレンド。たわいもないささやかな記念日、暦にそっと と知るしてた狂乱の日だけで尋ねると少し戸惑って答えた前の彼氏の誕生日だと笑って答える笑顔歯がゆいそんな話は耳をふさぎたくなるんだよ確かに君が彼といた3年の思い出にはまだかなわないそれでもこんなに好きなのにすれ違いの数が多すぎて心の通わぬやりとりばかり
On 76.2 FM Paloon.
さあそれでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はいこんばんはハムライフ .jp の羽田です。
はいよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんかねまた雪降ってきたりしてね
なんか ね、 ねお天気が三寒四温とはよく言ったもので、うん、あれですけども今度の土曜日週末がなんか水戸は21度とかっていう予報が出てますよ。
あら今度ですか。もう偕楽園も梅終わりなんですけどまあでもねそうするとまたお客さんたくさん来てくださるしでも
そうですね、
でも花粉が
花粉が大変だ
花粉が大変だはいもうあれこの時期の移動運用は花粉との戦いです。パイルじゃないです花粉との戦い
辛いですねなんか
辛かったですこの前
あそうかそうか千葉のところから
そうなんです
お疲れ様でした。
いえとんでもないですさあそれじゃあですね、ハムライフさんの方のさランキング行ってみたいと思います。
はいですね、今回は3月の2日から3月の8日までのですねハムライフ .jp で出した記事から、アクセスランキングの多かったもので注目を集めたものをちょっとご紹介したいと思っています。
はい
はい、まずはですね、3月の4日なんですけども速報記事で、JAL が前会長高尾執行部に関する報告書を公表っていう記事を出したんですけども、はいはい、これはやっぱり JAL さんの記事でしたのでやはり注目を集めましたね。
そうですね、
はいはい、
たくさんの方がきっと読まれたっていう感じです
ね。そうですね、
うん、じゃあこれがいきなりボーンってきたって感じですかね、
うん、そうですね。前から理事会で議決があってこの、有志の方22名がまとめた、報告書、まあ、会計帳簿を精査した内容を、報告するっていうものだったんですけども、
はい、
これが出るよっていうふうには情報が流れてたんですけども3月4日の日に公開になって、うん内容がかなり注目されたっていう感じですね。
そうですね、まあ、選挙前ですからねいろいろ皆さんも結構関心があってお読みになった方が多いという感じなんですね。
そうですねそんな感じですね、うん、
はいわかりました。さあその他なんか無線ネタではありますか。
はいですねアンテナメーカーの第一電波工業さんが、
はい
3種類のアンテナを発表しましてですね、これがどのアンテナもすごく注目を集めて、グググッとアクセスが伸びましたね。
これは全く改良版とかじゃなくて今も新しい感じのアンテナなんですか。
う
ん、
そうですね改良版っていうのもあるんですけども、
はい
全く新しい発想のアンテナもあったりしてですね、
はい、
ちょっと面白かったです、
はい、
まず1本目がですね、HF 用の、屋外でオートアンテナチューナーを使って マッチングを取りながら使うタイプの、アンテナのエレメント CT-ATU っていうものが3月の末に発売になるよっていう記事なんですが、
はい、
ですね、全長が 4.6 メーターのアルミパイプで、うん、3.5 から50メガ帯の各バンドに対応するんですね、
はい、
で、あのオートアンテナチューナー屋外型のものをつなぐと、あのマッチングの取れていないこういった長いあのアンテナエレメントでも、チューナーの方でマッチングを取って、うんうんうん、電波が出せるっていうのはよくあるんですが、
はい、
このアンテナはですね、あの 3.5 から50メガ帯の各バンドにちゃんと共振するようにあのアンテナのマッチングコイルが入ってたりするんですよ、
はい、
ですので動作も安定して、まあ、飛びも期待ができるっていうことで、あのアパマンの方ですとか移動運用でチェフを出てる方にかなり注目されたみたいです、
はいはいはい、これ1本持っていけばね、これだけのバンドが出られるとなったら、ね、移動運用の時には便利ですよね、
うん、そうですね、あのオートアンテナチューナーをお持ちの方も結構いらっしゃると思いますので、
はい、
あの割と手軽にあのいろいろなバンドの電波が出せるっていうのはね、すごく魅力だと思います。長さも 4.6 メーターっていうのはちょうど手頃じゃないかなと思いますね。
ね、これちっちゃくなるんですもんね、持っていくときには ね、ならないの？
これはね、多分そのままだと思う、あの何分割はできると思うんですけども、
そうなんですね、
そんなに小さくはならないような気がします。
まあ、まあでもポールとかのことを考えたらまあ、ね、うん、
そう
ね、大丈夫です。
あの車には乗ることはできると思います。
わかります、
はい、
あの今ほら無線機にオートチューナーのこうピーと押せば無線機についてじゃない、はい、それでも大丈夫なんですか、
はい、あ、いやこれですね、うん、あのアンテナ無線機に内蔵のアンテナチューナーですとか手動であのマッチングを取るタイプのアンテナチューナーには残念ながら対応してなくて、屋外型、リモートで外から外にアンテナに近づけするタイプのアンテナチューナーでないと使えないっていうな感じなんですね。
わかりました、はいはいはい、じゃあそういうのもね、でしたら持ってたらこのアンテナピッもう、ま、バッチリって感じですね。
うん、そうですね、
うん、じゃあそれはじゃあぜひアパマンかよくやる方にはじゃあ持ってくるということで、
はい、はいはい、ちょっとねおすすめの注目のアンテナかなと思います。
これがもうすぐ発売なんですね。じゃあね、3月の、
はい、3月の末ですね。そうですね、はい、もうすぐの発売になります。
わかりました。はい、あともう一つのアンテナは、
はい、もう一つはですね、144メガ帯と430メガ帯の両方のバンドで使える、うん、ビームアンテナ、あ、ビームアンテナですね、A の 1430S8 というですね、はい、型番のものが、3月の末に新発売するよっていうニュースなんです。
あ、これってで今もね、だいたい2本こう別々だったっけど、これが1本でできちゃってるって感じなんですね。144と430
帯、はい、あのアンテナにあの電力を入力する給電部っていう部分は1箇所しか1つしかありませんで、
はい、
これに144でも430でもあの電波を乗せて給電をすれば、
うん、
ですね、144メガ帯は、3エレのヤギアンテナ、
はい、
430メガ帯は5エレのヤギアンテナとして使えるんですよ。
おお、便利ですね。じゃあ、
で全長が 1.4 メーターぐらいで、
うん、
しかも利得も確か10デシベル以上ありますので、
うん、
144が9デシベル、430が10デシベルですか。ですのであのゲインもしっかり あるアンテナですから、これは使いやすいと思います。
お、これ本当、じゃあこれも移動運用にぴったりですね。
うん、これも移動運用にぴったりですね。長さといい、うん、あの軽さもね 1.2 キロぐらいしかあの重量がありませんので、
はい、
ちょうど手頃じゃないかなと思いますね。
これはねいいかもしれないですね。やっぱりヤギの方がねなんかやっぱりいい感じですよね、
うん、そうですね、原因が取れて指向性もありますので、はいはい、で144と430と2本、ね、あのビームのアンテナを持ってくるのはなかなか大変
なんですよ。そうそうです、上げるのにもまたね別々ってなっちゃうと大変ですもんね。
そうですね、うん、これはねなかなかあの売れるアンテナじゃないかなというふうに思います。値段が3万3000円の希望小売価格だそうです。
わかりました。さあそしてもう一本アンテナがあるということで、
はい、今度はですねハンディ機につけるタイプの、小型の伸縮ロッドアンテナなんですが、
はい、
SRH776 っていう型番のものなんですね。
はい、
であの今時の、ハンディ機につけるためにアンテナのコネクターは SMA になっています。
はいはい、
それでロッドアンテナですので、一番短くすると16センチで使う時に伸ばすと44センチになります。
おお、すごい伸びる。はい、
はい、それで、 144と430メガ帯の送受信はもちろんできるんですけども、特徴としては FM 放送ですとか、うん、VHF のエアバンドとか、そういったアマチュアバンド以外の、無線を聞いたりするのにも使えるよっていうアンテナなんですね。
あ、いいですね。じゃあこれね、
これいいですね、うん、値段がですね希望小売価格4180円ということですので、
お手軽、
まあ、お手頃なアンテナかなと思います。はいはい
は
い、
そうですね。じゃあこれね、あの最近発売になったあやつのおやつでも大丈夫、うん、ですね。
DHD75 とか、うん、ID50 とか、うん、そういったハンディ機にですね、あのつけて使うことができますから、はい、これはなかなかいいアンテナだと思います。
そうですね、値段が手頃ということでね。
そうですね、うん、で使わないときにねポケットに入れたりカバンに入れたりして、うん、使うときにスルスルスッと伸ばしたら結構な原因のアンテナになりますので、
はいはい、
これはね売れるんじゃないかなと思っています。
そうですね、はい、わかりました。じゃあちょっとこのアンテナ3つはちょっとね気になる本当ニュースですね、
う
ん、皆さんね。
そうですね、要注目ですね。アクセス数もかなり伸びましたので、皆さんきっとそう思ってらっしゃるんだろうなと思います。
はい、さあお時間がもうちょっとありますけど、あともう一つぐらいなんかありますか。
はい、そしたらですね、ヤフーのオークション、ヤフーオークションを見ていたらですね、
はい、
あの移動運用にぴったりの、中古の放送中継車っていうのがあの売りに出ていたんですよ。
はいはいはい、
はい、ですね、平成13年式の、三菱ふそうキャンターという、車をベースにしたあのバンなんですけども、全長は 4.75 メートルですからそんなに大きな車じゃないんですね、
うん、
それで、走行距離は2万7千キロぐらい、
うん、
で特徴としてはですね、放送中継車だったのであの伸縮ポールがついてるんですね。
あの真ん中に、
岩の中で、はいはい、あのスルスルスルっと伸びるやつです。
はいはいはいはい、
はい、で中にですね、6キロボルトアンペアの大型の発電機がついていますので、
発電機もついてる、うん、
でこれね移動運用にはいいんじゃないかなと思うんですよ。
でしかも中継車ですから、その結構中で運用できるような、 なんかスペースも、ま、ありますもんね。
そうですね、ラックが組んでありますし、椅子もちゃんとしてますので、ね、あの中でこもって移動運用をやるにはあのちょうどいいものかなと思います
ね。
はい、でちなみにオークションのスタート価格が110万円で、
うん、
今のところ、放送収録日現在でどなたも入札をしていない状態です。はい、
ぜひじゃあ余裕のある方はちょっとの、ね、あの購入して移動運用に行かれてみては、
うん、そうですね、ね、3月の12日の夜まであの入札期間ですので、
まだじゃあ間に合いますね、うん、
まだ間に合います。ぜひちょっとご覧になって、なかなかいい車だなと思っています。
ね、だって自分で車買って改造していろいろってやったらもっとかかっちゃいますから、それ考えたらね。
うん、そうですね、やっぱり手間もかかるし車検通すのも大変ですし、
うんうん、
そう考えたら3万キロ足らずのこの車で、伸縮ポールもついてて発電機もあってっていうのはすごくね、アマチュア無線化向きだなと思います、
うん、そう思いますね。
ちなみにタイヤもしっかりしてますし、4WD4 駆ですので、うん、そこそこの山の上かなんかでもね使えるんじゃないかなと思います。
わかりました。はい、ということで今日も羽田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあまた来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日も盛りだくさんでお送りしてきました。さあ週末のイベント情報ね、今3月17日は香川県のハムフェスティバル in 香川ということでね、森君西部長にお話しいただきました。そしてちょっと面白いなと思ったのは、同じく3月17日に先日ね徳島県の方で、阿波さんコンテストっていうのが行われたんですが、そのコンテスト用のログのお勉強会をみんなでやりましょうっていうのが3月17日、やられるみたいですね、徳島県の市内で。ぜひね、皆さんダウンロードからこう使い方まで、その電子ログのねお勉強をみんなでしよう、そしてこの前のコンテストのやつをねみんなで、電子ログで提出しようというお勉強会だということなんでね、ぜひ近くの方行ってみてください。詳しくはね徳島県の支部の方にお問い合わせください。 さあそんなことでね、今日も内容盛りだくさんでお送りしてまいりました。来週はどなたがご出演なんでしょうかね。楽しみにしてください。じゃあこの番組はね、皆様からのご意見ご感想もお待ちしております。 FM パルルンの方までメールでね送ってください。それじゃあ今日もそろそろお別れのお時間です。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それでは皆さんまた来週です。さようなら。